ビューレット神奈川の新庄です。NVDA の初心者講座の第2回目を行います。昨日第1回目の内容をホームページで公開したんですけども、その後、意見があってスカイプのやり方、ダウンロード設定、いずれしてもその辺のやり方がよくわかんないというメールで、問い合わせがありましたので、今日はそのスカイプのダウンロードからセッティングというところまで、ちょっとやってみたいと思います。で、まず環境ですけども、Windows 7の 64bit、 音声は喋るんですね、入っていますサピ語の岬を使っています。で、最初にスカイプのダウンロードを始める前にですね、今の NVDA の設定状態を確認したいと思います。この最新のスカイプをダウンロードするということで、ホームページをこれで見ながらということで、設定の状態が違うと読み上げ方はまた変わってきますので、そういう意味で設定状態を確認しながらまずやっていきたいと思います。で、まず NVDAK プラス N で、まず設定メニューを開きます。失礼しました、今音声が出てます。
声で読み上げ設定
で、設定が出まして、右矢印で入ります。一応一般設定確認します。で、最初は規定の言語というふうに一番下になってますので、これを上矢印で日本語というところまで見つけてください。スウェーデン、スロ、スロ、ロシ、ルン、ポルト、ポルト、ポーラ、ノルウェー、オラン、ネバー、ノルウェー、韓国、グルジア、日本語、イタリア、日本語、日本語がありました。で、これで、タブキを送ります。
終了時に設定情報を保存する S チェックボックスチェック、
はい、終了時にその設定情報を保存する、これはチェック入っておいた方がいいと思います。
NVDA 終了前に警告する、 W チェックボックスチェックなし、
今これ終了前に警告するっていうふうにデフォルトでは確か入ってたと思いますけども、だんだん鬱陶しくなりますので私は外しています。タブキーです。
同期録レベルをコンボボックス、
これは標準のままでいいと思います。
Windows へのログオン後に NVDA を自動的に開始する A チェックボックスチェック、
これは、Windows 起動したときにも NVDA も起動するような場合にはここをチェック入れます。私はそういうふうにしていますので、チェックを入れています。
録音画面で NVDA を使用する、
で、録音画面で NVDA を使用するという場合、いくつか複数のユーザーがいる場合録音しますけど、それも NVDA は読んでくれますので、ここをチェック入れます。私もチェック入れています。
現在保存されている情報をログオンまたはその他のセキュアスクリーンで使用する、
これはセキュアスクリーンで、この例えば今岬で読んでますけど、岬の音声でそういうセキュアスクリーンの音声、いろんな警告音が出てきますけど、これをその音声で読むのを登録しますかというボタンです。私の場合は登録しています。まだ登録してない人を、読んでほしいという人はこのボタンをやってください。一応やっておきましょう。スペースを押します。
スペース押されました。警告。ダイアログ。ユーザーディレクトリーにカスタムプラグインが見つかりました。これらをシステムプロファイルにコピーすることは、セキュリティ上のリスクとなる可能性があります。本当に設定をコピーしますか？はい。はい。
で、こういうふうに出てきますので、NVDA キープラスタブで、フォーカスを確認します。
はい。
はい。今、ハイのところにありますから、そのままスペースで押します。
スペース押されました。設定のコピー中。ダイアログ。システム設定がコピーされるまでお待ちください。テキスト完了。ダイアログ NVDA ユーザー設定は正しくコピーされました。 OK ボタン、 OK ボタン、
インサートタブで、フォーカス確認して OK ですので、
スペース押されました。一般設定ダイアログ、
で、次タブいきます。
自動的に確認して NVDA を更新する、
これは自動的に NVDA 更新すればチェック入れます。私もチェック入ってます。
OK
で OK を押します。
NVDA オープンパネルトラックビュー、
で、次いきますね。
NVDA設定
のところで右入って、
日本語設定、
日本語設定も簡単に一応確認しておきます。特に説明しない場合にはこの音声だけでそのままいきます。
日本語設定ダイアログ無変換を NVDA キーとして使用、チェックボックスチェック、
私はこれ無変換キーを NVDA キーとしても使用した方が便利なのでチェック入れてます。
変換を NVDA キーとして使用、チェックボックスチェック、
これも入れてます。
半角全角キーが押されたらビープ音を鳴らす、チェックボックスチェックなし、
これそう入れてます、
ね、カナム字をフォネティック読みする、チェックボックスチェックなし、
これもチェックなしです。
アルファベットをフォネティック読みする、
これもチェックなしです。
チェックボックス、カタカナの声の高さの変化マイナス100から100、 エディットマイナス20選択。半角の声の高、カタカナの声の高さの変化、
カタカナの声の高さの変化ということで、マイナス20ってなってますけど、これマイナスいらないですね。
2 0、空量、半角、カタカナの声の高さの、
カタカナですから、これ全角カタカナですから、あ、マイナスいるんですね、ごめんなさい。
20選択マイナス20
です。マイナス20っていうことは、あの 20% 低くするっていうことですから、マイナス20デフォルトでいいですね。
半角の声の高さの変化マイナス、
で今度は
100エディット20選択
で、これはマイナスつかないで20で、こちらは 20%、 半角の場合は 20% 高くなる。半角のカタカナとか半角の数字、あるいは半角のアルファベット、こういったようなものが高くなるということです。
変換候補の番号の通知、
これはデフォルトのままでいいですね。
日本語版の文字入力拡張、
これもデフォルトのままですね。で OK をします。
NVDA オープン、
もう少し確認します。
NVDA 設定、一般設定、日本語設定、音声エンジンです。
で音声エンジンはこれ岬を選んでますので飛ばします。
音声設定
で、音声設定もこれは飛ばします。
電磁設定、
電磁設定も飛ばします。
キーボード設定、
キーボード設定は一応確認しておきます。
キーボード設定、ダイアログ、キーボードレイアウト、ラップ、デスクトップ、
キーボードレイアウト、あの、まあ、ノート型のラップトップかデスクトップかを選ぶようになってまして、私は一応デスクトップの方に今なっています。
英語キーボードのキャップゼロックキーを NVDA キーとして使用する。
これあの日本語キーボードの場合は関係ないです。
電キーのインサートキーを NVDA キーとして使用する、チェックボックス、チェック、
点キーのインサートキーをですね、NVDA キーとして使用ということで、ナムロックがオフのとき、点キーの0のキーがあのインサートキーになりますので、まあ、ここ使えるようにしておいた方がいろいろと便利なので、ここはチェック入れてます。
インサートキーを NVDA キーとして使用する。
普通のインサートキーも NVDA キーとして使用する。もう私もしょっちゅう使いますので、これ当然入れておきます。
入力文字の読み上げ、C、チェックボックス、チェック。
入力文字の読み上げ、チェックですね。
入力単語の読み上げ、
入力単語、
W、チェックボックス。チェックなし、
アルト
W、 文字入力で読み上げを中断、チェックボックス、
チェックですかね、はい、
エンターキーで読み上げを中断、チェックボックス、チェック、
はい、
全て読み上げで流し読みを許可、 R、 チェックボックス、チェック、
はい、アルト R、 これあのフルキーのキーボードでは NVDA キープラス下矢印で文章を全部こう読んでくれるんですけども、この場合に、途中で中断しないで、例えば見出しでジャンプしても、 H で見出しでジャンプしてもそのまま読み続けるという場合にはここを入れます。
キャップスロックがオンのとき、小文字が入力されたらビープ音を鳴らす、チェックボックス、チェックなし、
キャップスロックがオンのときということで、これはあの、後で出てきますけど、そことの関係ありますから私はチェック外しています。
コマンドキーの読み上げ、 K、チェックボックス、チェックなし、
これはチェックない方がいいと思います。で OK をします。
NVDA オープンパネル、トラ
ッ、もう少し
NVDA 設定、一般設定、日本語、音声設定、電磁設定、キーボード設定、マウス設定、M、レビューカーソル C、 C、入力メソッド設定、オブジェクト表示、
オブジェクト表示ちょっと確認します。
オブジェクト表示、ダイアログ、ツールチップ情報の通知、 D、 チェックボックス、チェックなし、
ツールチップ情報一応入れときますね。
スペースチェック、
はい、
バルーン情報の通知、
バルーン情報、
A、チェックボックス、
これも入れてますね。
チェック、オブジェクトのショートカットキーの通知
で、
チェックボックス、チェック、
オブジェクトにショートカットキーが4字よく表示されてますけど、それを読む場合はこう入れておきます。
オブジェクト位置情報の通知、
これも位置情報3分の1とか15分の1、今全部で、項目がいくつあってるうちの1番目とか2番目とかいうことを表示して
ます。オブジェクトの位置を推測する、
まあ、これも同じような意味ですね。
オブジェクトの説明の通知、
これも説明があった方がいいと思いますね。チェック、
プログレスバー出力、
でプログレスバーですね、
折りたたみ、アルト B、バックプログレスバー出力、 B、 コンボボックス、ビープ、折りたたみ、
ビープになってますけど、
ビープ音と読み上げ、
ビープ音と読み上げ、あのダウンロード時にそのピッピッピッとかで何パーセントってここで喋ってくれますので、私はビープと読み上げにしています。
バックグラウンドのプログレスバーの更新を通知、
これも
チェックボックス、チェックなし、
これ
スペースチェック、
チェック入れときですね。バックグラウンドもチェック入れときます。
動的コンテンツの変化を通知、
で
C、チェックボックス、チェック、
これもチェック入れときます。
OK
で OK ですね。
NVDA オープンパネル、トラ
ック、もう少しです。
NVDA 設定、一般設定、日本語、レビューか、入力メソッド、オブジェクト表、ブラウズモード B
で、ブラウズモード確認しておきます。
ブラウズモード、ダイアログ、1行の最大文字数、
ここはいいかと思います。
1ページの行数、
これ見
サポートされている場合が面レイアウトを使用する、 S、 チェックボックス、チェックなし、
あると、これ画面レイアウトデフォルトではチェック入ってるんですけども、チェック入ってない方が、例えば1行に、チェックボックスとかコンボボックスとかいろんなこう部品が並んじゃうとですね、飛ばしてしまうという可能性ありますので、エディットボックスとかコンボボックスとかいろんなのを操作するときに、まあ、1行ずつやった方がいいという場合には、この画面レイアウトは一応むしろ無視した方がいいということでチェックを外しています
。ページ読み込み時に自動的に読み上げる。
でページ読み込み時、ブラウザなんかでページ読み込んだときに、自動的に読み込んでくれればチェック入れます。私チェック入れています。
レイアウト目的のテーブルを区別しない。
で、まあ、この辺は
チェックなし、
ある、まあ、こういうことで、デフォルトでいいんじゃないかと思います。
フォーカスの変化を追跡する、自動フォーカスモード、
ここですけど、
チェックボックス、チェックなし、
こう自動フォーカスモードデフォルトでチェック入っていると思うんですけど、私はチェック外しています。今日やるスカイプなんかでもそうなんですけども、あのエディットボックスできちっとそこに文字を入れるという場合、自分で意識してきちっと入れたり、そこから抜けたりということをするため、あえて自動フォーカスモードというのは外しています。
キャルトの移動を追跡する、自動フォーカスモード、
これも外しています。
チェックなし。フォーカスモードとブラウズモードの切り替えを音で通知、はい、チェックボックス、チェック。
でこれ音で通知してくれますので、これは入れると、だから先ほどの自動じゃなくても分かりますので、
OK
で OK をしておきます。
NVDA
もう一個だけ確認します。
NVDA 設定、一般設定、日本語設定、音声、音声、音声、キー、マウス、レビュー、オブジェ、ブラウズモード、書式情報、
書式情報というところですね。
書式情報、ダイヤ、フォント名の通知、 N、チェックボックス、カーソル移動後に書式変化を通知、動作が遅くなります。 A、 チェックボックス、チェックなし、
はい、チェックなし。これ、ね、最初のは私はずっとチェック外してます。
フォント名の通知、 N、
ちょっと鬱陶しくなりますので、
フォントサイズの通知、 S、 チェックボックス、チェックなし。フォント属性の通知、 B、
もうチェックなしですね。
チェックなし。配置の通知、 A、 チェックボックス、チェックなし。色を通知、 C、 チェックボックス、チェックなし。校閲者による更新の通知、 E、 チェックボックス、チェックなし。
これワード拡張アドオンなんかやる場合、入れたいとかいいかもしれないので、まあ、一応入れておきましょうか。
スタイルの通知、 Y、
これ
スペルエラーを通知、 R、 チェックボックス、
これもいらないですね。
チェック、アルト、 R、
チェック入ってますけど、チェック外してきます。
ページ番号の通知、
ページ番号は一応入れておきます。
チェック、行番号の通知、
行番号は鬱陶しいので入れてません。
チェックなし。行イベントの通知、
これも入れてません。
チェックボックス、チェックなし。テーブルの通知、 D、 チェックボックス、チェック、
テーブルの通知、これデフォルトでは入ってるんですけど、一応外しておきます。
チェックなし。テーブルの行列付け出しを通知、
これも外しておきます。
スペースチェックなし。テーブルのセルバンチを通知、スペースチェックなし。
この3つはExcel を使うときはこれ3つ入れといた方がいいんですけども、とりあえず今は Excel やらないので外しておきます。
リンクの通知、
でリンクはこれ
チェックボックス、チェック、
チェックした方がいいので入れておきます。
見出しの通知、
見出しも入れておきます。
チェックボックス、チェック。リストの通知、I、
これは
チェックボックス、チェック、
あると一応リストまではチェック入れておきます。
引用の通知、Q、チェックボックス、チェック、
引用の通知はチェック外しておきます。
チェックなし。ランドマークの通知、 D、 チェックボックス、チェック、アルト D、
これもランドマーク、まあ、一応入れておきましょうか。
フレームの通知、 M、
これも入れておきましょう。
チェックボックス、チェック。クリック可能の通知、 C、 チェックボックス、チェック。
ここは大事なんですけど、最近はそのクリック可能な中和入ってますけど、これ入れておいた方がいいです。注意しておいてください。
OK、
はい、OK、
NVDA オープンパネ
ルで、まあ、これぐらいを設定確認しておけばよろしいかと思います。それでは、次はスカイプのダウンロードというところに行きたいと思います。それでは、次にスカイプのダウンロードというところに行きたいと思います。私の場合は Firefox で、いきますので、 Firefox を開きます。
メモ帳、モジラファイルフォックス、
で Firefox を開きます。
でダウンローディング、エディット、
はい、で、ここでですね、メールの方でお送りしたダウンロード最初の URL を入れてください。コントロール L ですね。まず
エディット、読み取り専用バイナリーファイル 33.2MB 選択、ダウンローディング、モジラファイルフォックス、ダウンロード、
ちょっ
と待ってくださいね。ナビゲーションツールバー、ツールバー、URL、また www.google、
はい、一応消しておきます。で、私の場合のもう過去にそのクリップボードに、URL とかコピーした場合ですね、クリップノートっていう、ツールを使っているとですね、こう 遡ってずっと覚えておいてくれます、なんでそれを使ってます。でそれを呼び出すためにシフト2回で呼び出してくれます。
クリップ読みを、クリップ読みを開始します。 HTTPS サポートスカイプコムジャパク FA1、はい、
でスカイプのサポートのページですね。
スラッシュ Google、
これをまず入れましたので開きます。
ダウンローディングドキュメント使用中リンクホーム使用中スカイプを初めてご使用される方へ、
はい、
クリック可能。
で今一番上にしましたけど
リンクホーム
でホームっていうところにありまして、ちょっと見出しで H を押します。見出しに飛ぶために H を押します。
メニューバー終了。メインランドマークスカイプを初めてご使用される方へ、
でスカイプを初めてご使用される方へということで、ここにあの最初の手順がいろいろ書いています。
リンク以下のデバイスについてのこの記事は各リンクをクリックしてご覧ください、
はい、
ウィンドリンク以下のデバイスについてのこの記事は各リンクをクリックして
ということで、見出しでまた飛んで
最新バージョンのスカイプ for Windows デスクトップをダウンロードします。
ということで、見出し飛ぶで飛びますと、
リン見出しレベル3最新バージョンのスカイプ for Windows デスクトップをダウンロードします
というのがありますので、ここで
最新バージョンのスカイプ for Windows デスクトップをダウンロードするのは簡単です。リスト5項目1既読リンクスカイプウェブサイト2動詞ゲットスカイプ for Windows デスクトップスカイプ for Windows デスクトップをダウンロード
で、こういうのがありますから、ここでエンターします。
コンピューターにスカイプをダウンロード Mac Windows Linux、
はい、ということで、また一応念のためにコントロールホームで1画面に一番上に
クリック可能。ナビゲーションランドマークメニューバーリンク
ということで H で飛びましします。
メニューバー終了。クリック可能。その他のスカイプアプリケーション見出し、
その他のスカイプアプリケーション
いつものスカイプをもっと多くのデバイスで見出し、
また H を押します。
次の見出しがありません、
はい、で次の見出しはないと。
コンピューターの前にいなくてもこれからは会話を逃すことがありません、はい、
今下矢印をしました。
既読リンク今すぐダウンロード、コンテンツ情報ランドマーク、
はい、
リスト7項目リンク Windows リンクオフィス
で、まだ下の方に行きます。
リンクリンクリンクリンク、リスト終了。コンボボックス折りたたみ日本語
で日本語
クリック可能。スカイプについてクリック可能。スカイプのダウンロード
でここでクリップ
クリック可能。サポートクリック可能。スカイプのダウンロード、
クリック可能。スカイプのダウンロードっていうところありますから、ここがちょっと分かりにくいんですけども、クリック可能、先ほどの設定メニューでありましたけど、ここでスペースキーを押します。そうすると下矢印を押すと
リスト4項目既読リンク Windows、
で Windows っていうのが出てきました。これ Windows 用のスカイプをダウンロードということで、ここでエンターを押します。
ダウンロードスカイプ for Windows Enjoy Video Calls with Facebook Friends クリック可能。ナビゲーションランドマークメニューバーリンクホームリンク
で、ここでもう一回一応念のため、カーソルを先頭に持ってきまして H で飛ばします。
次の見出しがありません。
あ、ないですね。
メニューリンク、
今 K をしました。リンクで
メニューバー終了。第2見出しランドマークダウンロードに戻るリンク、スカイプ for Windows デスクトップをダウンロード既読、
はい、でこの今言ったように
ダウンロードリンクリンクスに Windows XP Skype for Windows デスクトップをダウンロード既読
というのがありますから、これをエンターします。
ダウンロードスカイプセットアップフルエグゼを開く、
でこういうスタイプセットアップエグゼを開くとか出ていますので、
ファイルを保存ボタン、
上矢印でファイルを保存ということでスペースをします。
ダウンローディングモジラファイルフォックスダウンローディングドキュメントクリック可能。ナビゲーションランドマーク
で、これで一応スカイプのプログラムを今ダウンロードしていると思いますので、昨日もやりましたようにコントロール J で、ダウンロードの方にフォーカスを移します。 Firefox のダウンロードの窓の方に移します。
ディレクトブックマークの管理
で、ディレクトブックマークの管理ということで、
ンブダステスカイプセットアップフルエグゼ 33.2MB スカイプコム
ちょっと早口で分かりにくいですけど、スカイプセットアップフルエグゼですかね。
スカイプセットアップフルエグゼ 33.2MB スカイプコム10時51分保存フォルダを開く
というようなところが出てきましたね。これで、最新のスカイプをダウンロードできました。以上、今日は NVDA の基本的な設定と、スカイプのダウンロードというところまでで、終わりにします。 なおこの後スカイプをインストールする必要がありますけど、インストールについてはスカイプのアカウントを事前に取得していなければいけませんので、それについてはまた少し時間かかったりしますので、今日はここまでとさせていただきます。それではまた第3回をお楽しみにしていただければと思います。以上です。